皆さんおはようございます。井野はゆみと言います。初めましての方もおられるかと思いますけれども、お久しぶりですの方もおられるかと思います。前回に来たのがいつだったかちょっと覚えてないんですが、ずいぶん前にこちらに、お邪魔させていただいたことがあります。その後も黒田先生からまた来てくださいとお声をかけていただきながら、デプテーションに来るときは1回につき6週間しかいられないので、なかなか日曜日に時間が取れなくって不義理をしてしまいました。でも今日ここで皆さんと一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。今紹介していただきましたように、私はドイツのハンブルクという町に住んでいます。2006年からアンテオケ宣教会という宣教団体を通して派遣されて、ハンブルグ日本語福音キリスト教会という日本語の教会で牧師をしながら、その近隣に、宣教させていただいています。もう今年の5月で丸13年になりました。こんなに長く経ってしまったというのが自分でも不思議な気がしているんですけれども、宣教させていただいていますけれども、これは本当にチームワークでなければできないなと思うんですね。皆さん宣教師の方を見られると、すごいですね、宣教師ってすごいですねって言われるんですけど、宣教師ができる技っていうのは本当にほんの少しなんです。でそして多くの宣教の技の、大部分といいますかは、日本でその宣教のために祈り支えてくださっている方々のそのお力がなければ、どんなに宣教師が宣教に行きたいと思っても行くことができないんです。ですからこの13年にわたって、続けてこれたっていうことは、本当に日本で祈ってくださっている多くの方々の賜物だなというふうに私は思っています。宣教に行くときに、どのくらい行くんですかっていうふうに聞かれたんですけど、老後は日本かなと私は答えたんですね。で、3年行きますとかだったら、よし3年支えようって思えると思うんですけど、いつ終わるかわからない働きにずっと祈り続け、ずっと支援し続けるっていうのは、やっぱり支援する方々の献身がなければできないことだと思っています。ですので私は、祈り支えてくださっている方は宣教の道路者であり、この皆さんの祈りそしてご支援がイコール宣教だと思っています。ですので皆さん、ぜひその自覚を持っていただいてですね、私は宣教していると思って、宣教地のために祈ってくださったら本当に嬉しいです。そしてその宣教のための祈りは実際に宣教地に届いています。大きな病気をすることなく私が宣教できているっていうことは、本当に皆さんのお祈りの賜物だと思っています。そしてハンブルクの日本語教会の皆さんも、その日本の方々の祈りを感じて本当に感謝しています。ですから今回私が日本に行くときに、ぜひハンブルクの教会からも感謝を伝えてくださいとことづかってきました。そして行く先々の支援してくださる教会に祝福が及ぶように私たちも祈っていますというふうに私はメッセージをことづかってきました。ですので、本当に皆さんにハンブルグ日本語福音キリスト教会の名前をもって感謝をお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。はい、ではまずですね、どういうところで私が宣教しているかというのを皆さんに見ていただいたらイメージが湧くかと思いますので、こちらの方今出ていますのでご覧になってください。この場所はですね、アイゼナフという町にあるバルトブルクという町で、バルトブルクというお城なんですね。ドイツっていうと皆さんなんかお城っていうイメージがあるかと思いますが、このお城は、2017年宗教改革500周年の時にはこのお城の中でルターの展示会がありました。なぜかというと、ルターがカトリック教会から破門された後、ここのお城にかくまわれて、この城壁でポコッと出ているここのお部屋で新約聖書をドイツ語に翻訳したんですね。そういうゆかりのある お城です。はい、じゃあ次のところへ。はい、ドイツと日本このくらい離れています。はい、では次へ。私はドイツの北の方のハンブルグという町に住んでいます。ここには日本語教会があって、もう教会として歩んでいます。で、周りにいくつかのところに、ハノーバーという町には月に2回、ブレーメンには月に1回定期的に行っています。それぞれ、牧師のいない群れですので、聖書の学び会を導いています。最近ブラウンシュバイクでも不定期の家庭集会が始まりました。北ドイツに日本語教会があるのはハンブルクだけで、一番近い日本語教会はベルリンです。300キロぐらい離れています。その次に近いのがデュッセルドルフです。400キロぐらい離れています。ですから本当に日本語で礼拝できるっていうので、皆さん遠くからも来られているんですね。御言葉を日本語で聞きたいという植え替わきが日本の皆さんにあります。はい、では次へ。これはハンブルク のアルトナという町の区役所なんですけれども、綺麗な建物がハンブルクにはたくさんあります。はい、次へ。これは私たちの教会が礼拝させていただいている会堂です。実は昨年に、一昨年2017年7月に私たちはここに移りました。というのは、最初に私たちが礼拝させていただいた街道はとてもいいところで、いい協力関係があったんですけれども、中心からすごく離れていたんですね。で、それで新しい方をお誘いするのに難しかったんです。皆さん遠いよ遠いよ、そんなところ行けないよって言われるので、新しい街道を探しました。そして、ここは町の中心からは、中央駅から電車に乗ると20分ぐらいなんですけれども、駅から歩いて5分、そして駐車場もあり、なんとそこから同じ路線で2駅のところに日本人学校があるという、立地的には良い状況のところです。そしてまた、普通ドイツの教会ってとっても大きいんですね。大きいと私たち15人ぐらいで礼拝してますので、ちょっとなんか大きすぎると寂しくなるんです。でもこの教会あんまり大きくないので、私たちにとってちょうどいいサイズなんですね。はい、では次へ。私たちの礼拝人数こんな感じで礼拝しております。はい、次へ。こんな感じの街道なんです。はい、では、街道を借りてるのは日曜日の午後だけなんですね。午前中はドイツ人の方が礼拝されますので、ですので普段の礼拝は私たち礼拝以外のいろんな祈祷会や学び会っていうのは、宣教士官と呼んでるけれども私のアパートでやっています。その居間で、祈祷会行っています。上が祈祷会で、下はアルファコースというね、伝道プログラム、そういうものも行っています。この中から救われる方も起こされました。はい、そしてこれが昨年行われた洗礼式です。だいたい年に1名ぐらいの割合で受洗者が与えられています。はい、ドイツ語コースをずっと行っています。コーニッツァーご夫妻、今出て写真出ているマーティンとマーレンのコーニッツァーさんご夫妻は、ハンブルクの日本語教会が立ち上がるときにすごく尽力してくださいました。多分皆さんもよくご存知の工藤敦子さんも、マーティンマーレンと協力して、日本語教会の立ち上げに尽力してくださいました。その後彼らは次の牧師がちゃんとした牧師が来た時に新しい働きに学生伝道の方に行かれたんですけれども、マーティンが昨年早期退職をして、もう一度日本人のビジネスマンに伝道したいということで、今日本語を学びつつ、月1回ぐらい日本語の礼拝にも来てくれています。そして奥様のマーレンはずっと日本人の主婦たちにドイツ語を教えてくださっています。このように協力できていることは本当に幸いです。はい、幼児サークル、これ全員未信者なんですけど、こういう働きもしています。はい、 昨年はチャペルコンサートも行いました。でこれはドイツ人もたくさん来てくださって、ドイツ語と日本語と2カ国語で行いました。これがとても好評だったので、去年は私一人で歌ったんですけれども、今年は学生さんと一緒に計画しています。ハノーバーの方の写真です。お城のように見えますが視聴者です。はい、では次へ。ハノーバー聖書の集いはこういう感じの、こちらも少人数ですけれども、皆さん御言葉を慕って集まっています。ドイツの教会の教育館を借りています。そちらの教会の会堂で、多文化クリスマス礼拝というのが初めてあって、それに参加させていただきました。の下の写真を見ていただきますと、8カ国語で聖書朗読をいたしました。いろんな教派の方が集まってきて、ルター派の国教会、バプテストの教会、セルビア正教の方、そしてアフリカの、英語の礼拝、フランス語の礼拝、南アメリカの礼拝、イラン人たちの礼拝、そういう方々と一緒に礼拝をすることができ、本当にこう天国のような感じがいたしました。そういうことを一緒にできるっていうのは本当に幸いだなと思っています。はい、こちらブレーメンの方ですね。ステンドグラス、こんな綺麗な教会があります。はい、でブレーメン聖書の会もこの少ない人数ですけれども、最初は学生たちで学食でやってたんですね。音大の学食でやってたんですけれども、ユースのセンターを借りれるようになって、今はこちらで月1で行っています。このブレーメンの聖書の会もブレーメンに住んでる人は本当に少なくって、結構電車で1時間ぐらいかけて皆さん来てくださっています。はい、新しく始まったブラウンシュバイクの家庭集会です。引退宣教師の方も協力してくださっています。はい、それから私は日本語教会の牧師として働いていますけれども、現地の教会とも協力して、ドイツ人やまたそれ以外のドイツに住んでいる人のためにも神様から促しを受けて協力して使えています。それで2年半前から月に1回イスラエルと迫害されているクリスチャンのためにという、そのアピールを通りに出ていってしています。そしてここでですね、ギデオン教会の方々も協力してくださって、ギデオンの聖書を配っています。皆さんご存知のように、今ドイツにはたくさんの難民の方が来られています。でそういう方々は自分の国では聖書が読めなかったんですね。でもドイツに来て聖書を読みたいという人が起こされています。ですからアラブ語の聖書、ペルシャ語の聖書、トルコ語の聖書を配っています。そしてそれを受け取って行かれる方がたくさんいます。本当に特にイラン人はものすごくよく救われてきていて、イラン人の教会が成長しています。なんと私たちの日本語教会にもイラン人の人が今一人来られてるんですね。昔日本にいたということで、日本語のできるイラン人が来ています。はい、では次へ。昨年からハンブルクでイギリスで始まった The Turning というロボン伝道のやり方を一緒に行っています。でこれ本当に実を結んでいる働きなんですね。このことについては後でまた皆さんにご紹介したいと思います。はい、ドイツの牧師会にも参加させていただいています。はい、そして、昨年からハンブルクの教会での働きを半分に減らして、他のヨーロッパの無牧の集会にも出ていくようになりました。はい、ミュンヘンにもミュンヘンの先生が日本に行かれている間、2週間ずつ行かせていただきました。はい、バルセロナ日本語で聖書を読む会にも定期的に行っています。はい、バルセロナにはもう一つ日本語教会があるんですけれども、牧師はここに住んでいなくて、イタリアの牧師が兼牧しています。国を越えて、兼牧している牧師が何人かおられます。はい、 ノルウェーにもオスロ JCF にも定期的に行っています。西ノルウェーの方にも出かけています。またヨーロッパの日本語協会は皆さん協力関係にあって、すべての日本語協会が一緒に集まってくる夏のキリスト者の集い、そして若者のためのスリムカンファレンス、そして、教職者の研修会が定期的に行われています。そのような働きをさせていただいています。はい、ありがとうございます。では、御言葉、先ほど読んでいただいた御言葉から分かち合わせていただきたいと思います。第二テサロニケ2章13節から、しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。本当に皆さんのことについて私はいつも感謝するものであります。主に愛されている兄弟たちとあります。主イエス・キリストを信じている人は主に愛されています。ですからここにおられる皆さんは主に愛されています。皆さんアーメンでしょうか。はい、はい、何人かの方お顔がニコッとなったんですけど、皆さん主に愛されています。なぜならそう御言葉が宣言しているからです。私たちは自分を見るときに、いや私こんな状態で本当に神様に愛されているのかしらって思うことがあるかもしれません。確かにですね、自分を見るとですね、いやこんな私が愛されるはずはないって、もうそっちにアーメンって言いそうなんですけれども、でも御言葉を見るならば、主に愛されている兄弟たちって書かれているわけですね。兄弟たち、イエス・キリストを信じる人たちを私たちは兄弟姉妹と呼んでいます。その人たちは主に愛されていると御言葉が宣言しているのです。ですから私たちは主に愛されているのです。自分を見たらそうじゃないと思うかもしれないけども、私たちが見るべきは自分ではなくて御言葉なんです。御言葉がそう言ってる方が正しいんです。私たちはその御言葉に信頼する必要があると思うんですね。御言葉というのは本当にそれを私たちが宣言して、口に出して宣言して信頼するときに力を持って本当にそれが私たちに入ってきます。ですから私は主に愛されてるって宣言するときに、それが本当にああそうだ、私は主に愛されてるっていうのがこう実感となって入ってくるんですね。そのことをブレーベンでイエス・キリストを信じて日本に帰った方が証ししてくれました。その方はクラリネットの奏者で、私が彼女に初めて会った時は彼女は不治の病と言いますか、その筋肉の病気で、もうクラリネットを諦めなさいとお医者さんから言われた時に出会いました。彼女はクラリネットしかないと思って生きてきたのに、それを手放しなさいと言われた時、もう人生真っ暗っていう状況だったんです。でもその時に私は彼女に出会い、彼女は福音を聞いてイエス様を信じますというお祈りをしました。イエス様を信じますって言ったけれども、私が本当にこんな私が、何もできなくなった私が神様に愛されているっていうのを彼女は信じられないと言われました。でもその時に私は、じゃあ騙されたと思って毎日声に出して、イエス様は私を愛していますと声に出してお祈りしてくださいってお願いしたんです。彼女はそれを忠実にやってくれました。そしてある時、イエス様私を愛してくださってありがとうございますと祈っている自分に気がついたそうです。で、その時に気がついた時に、ああ私はイエス様に愛されてるって 信じてるって思ったんだそうです。ずっと最初は半信半疑だったけど、御言葉を宣言して行った時に、神様に愛されているっていう実感が自分の中で育っていった。本当にそのことを彼女は実感し、御言葉を宣言することの素晴らしさを教えてくれました。ですから皆さん、今日ですね、一緒に宣言したいと思います。いいですか？私は主に愛されています。一緒に言いましょう。はい、私は主に愛されています。ちょっと声が小さいかな。もう一回言いましょうか。3、はい、私は主に愛されています。ハレルヤ。そうです。本当にね、何人かの方は本当にそれで笑顔になりました。御言葉が私たちを生かします。神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。イエス・キリストを信じる人は神によって選ばれました。それも御言葉にこう書いてあるんですね。初めから、私の持ってるの聖書は新改訳第3版なんですけど、それは初めからと書かれています。新しく出た新改訳2017はここを初歩としてお選びになったと訳しています。どちらにも訳せる言葉なんですね。初歩としてということは後に続く人がいるわけなんです。私が選ばれたのは、あなた選ばれてよかったね、天国に行けてよかった、天国に行けることが確実になってよかったねで終わりではないということをこの御言葉は表しています。あなたが初歩ならば、あなたを見て救われる後に続く人たちがいるということなんですよ。あなたを通して救われる人がいるから、そのことも想定して神様はあなたを選んで救ってくださったと御言葉が言っています。いやいやいや、私なんてとてもとても、私を通して救われる人なんているはずがないと思っているのはあなたです。でも神様は違う計画を持っています。神様はあなたを通して救われる人を用意しておられます。私はそんな牧師さんや伝道師さんのように語れないっていう人いるかもしれません。聖書の知識がないっていう人いるかもしれません。それでいいんです。でもあなたが救われたというその事実、あなたは変えられているはずなんです。いやいや、私じゃ証しになりません、これもできてない、あれもできてない、でもそのできてないあなたを神は愛してくださり、それでもあなたを見捨てないよ、あなたを嫌いにならないよ、私はあなたを救いの中に入れ続けるよって神様は言ってくださるわけですよね。だから、あんたそれでもクリスチャンですか、これできてないじゃないですかって言われた時に、そうなんです、でもこんな私を神様は嫌いにならないんです、すごい素晴らしい神様でしょうって言えるわけなんです。どんな人でも証になることができます。そして私たちが悔い改めている姿、そして悔い改めて喜んでいる姿、それが人々への証になるんです。私たちが絶対に慎まなければいけないのは、いやいや私にはできませんって言って自分を隠すことです。これだけが神様が喜ばれないこと。どんな、悪い状況であっても私を隠さない、イエス・キリストがうちにおられるというその光を隠さない、そうであるならば神様は私たちを通して光を輝かせてくださり、 用いてくださいます。だって神様が選んでくださったと御言葉が保証しているからなんですね。そこで兄弟たち固く立って、まあ、今日ね御言葉に固く立てというタイトルをつけさせていただきましたけれども、固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいとおすすめがされています。神の御言葉に固く立つということが私たちには必要です。私たちが弱気になってね、いや私にはできません、イエス様のことを他の人に分かち合うなんてできませんって思うのはサタンの惑わしです。あなたにはできないって言ってくるのはサタンなんです。だって主は私の右の手があなたを強めるって御言葉によって約束してくださっています。そしてそのお方は私はすでに世に勝ったと言われるお方なんです。ですから御言葉に立つならば私たちは本当に強められ固く立っていくことができるんです。先ほどThe Turning っていうロボ伝道のことをお話ししました。これはイギリスで始まったロボ伝道のやり方なんですけれども、最初にバプテストの教会の牧師に神様からのそういう語りかけがあったとき、いや自分はそんなことが大それたことができる牧師ではありませんってやっぱりその牧師も思ったらしいです。でも神様が出て行きなさいと言われたので、彼は神の促しに沿って外に出て行きました。そして多くの実を見ました。そのやり方がまずブレーメンに入ってき、ブレーメンで大きな実を見たので、じゃあハンブルクでもやろうということで、昨年の10月に1週間毎日朝昼朝昼40の教会が賛同して、40の教会を拠点として2人組になって路傍に出ていきました。訓練を受けた人たちではないです。普通の人が教会に集まって、こういうふうにやりましょうっていうのを1時間ぐらい聞いて外に出ていく。そして携えていくメッセージは2つです。神様はあなたを愛しています。神様はあなたに計画をお持ちです。その2つだけを持って2人組になって街に出ていくんですね。で、2人組で歩きながら、神様誰にそれを声かけたらいいでしょうかっていうふうに歩きながら、ああこの方かなと思った人に声をかけるんです。こんにちは、ハローって声かけて、あなたにいいお知らせを伝えたいんです。神様あなたを愛してますよ、神様あなたに良い計画をお持ちですよって、もうすぐ言っちゃうんですね。もう行き着く間も与えず言っちゃうんです。それで、いやそんなの信じないって言ったら、そうですか、それでもあなたは神様を愛しています、さようならでいいんです。でも聞いてくれそうな人がいたら、あなたは天国に行く確信がありますかってすぐ質問するんです。そんなん言われたら嫌だって思うかもしれませんが、意外とその質問はですね、人の心に深く入るようで、自分のこととして皆さん考えてくださるんですね。そんなこと考えたこともなかったとか、いやどうだろう分かんないなとか、多分とか、そういう答えが返ってくるんです。そしたら、あなたは天国に行く確信を持つことができますよ、聖書はイエス・キリストの十字架によって全ての人が天国に行けると保証しているからです。その全ての人の中にあなたも入っていますというわけなんです。で、信じられないっていう人がいても、お祈りしていいですかって聞くんです。で、嫌ですって言われたら、そうですか、あなたに祝福がありますようにでお別れなんですけど、祈ってもいいという人がいたら、その場で道で祈るんです。その人のために、その人が良い人生を歩むことができるように、病気から守られ、事故から守られ、 この方の望んでいることが叶えられるように、そしてイエス・キリストを信じることができるように、主の祝福があるようにって祈るんです。そしてその場で本当にイエス様を信じたいという人がいたら、信じる祈りを導きます。信じないという方があったらそこまでなんですけれども、そして信じますという方がおられたら、その後の学びのお約束をします。そんなうまくいくはずがないと思うでしょう、皆さんね。出て行った私たちも思ってました。ところがその1週間で通りで100名以上の方がイエス様を信じたんです。へーですよね。 The turning というのには、信じてなかった、まだイエス様を知らない方が向きを変えて、ターンですから向きを変えてイエス様を信じるようになるっていう意味がありますけれども、もう一つはできないと思っていた私たちの考えが変わる、人が救われないと思ってた私たちの考えが変わる、来てくださいっていうやり方から外に出ていくっていうふうに変わる、そういう意味合いがあるんです。ドイツの教会でやってますけれども、日本人も日本語教会からも私以外に3名の方が参加してくださっています。そしてドイツの人々とともに、ドイツ人に、あるいはですね、そのイラン人の人と一緒にね、行って、その方が、いや私ドイツ語あまりまだうまくないって言うんですけど、いやいやいや、イラン人街歩いてるかもしれないから一緒に行こうって言って外に出て行っています。ドイツで本当に今不思議な働きが起こっています。ドイツにあってイスラム圏の人に伝道できる時代が来ています。私は日本語教会に使わされていますけれども、日本人がメインの働きですけれども、ドイツ人や他の国の人々にも使わされたところ、どこででも神様を伝えたい、そのように願っています。皆さんも同じです。私たちは全ての人が内側にイエスを宿しているならば、イエスの臨在を運ぶものとして選ばれています。この場所は主の教会ですけれども、私のうちにイエス様がおられるならば、私が歩いているところはそこが神の国となっていくはずなんです。ヨシュアに、あなたの足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えていると神様は言われました。私たちのうちに御霊がいる、イエス・キリストがおられるならば、私たちが足の裏で踏むところは神の国なんです。そして私たちはその神の国の臨在を流していく器として神様から選ばれています。私たちの意識が変革される必要があります。なんとなく日本にいると、なんか一歩教会を外に出るともう世がはびこっていると思うかもしれませんが、私は世に勝ったと言われるイエス様がうちにおられるのです。私たちのうちにおられるイエス様の方がよりも、世よりも強いんです。そのイエス様をうちに抱いて、私たちは家庭に派遣され、職場に派遣され、学校に派遣され、他のいろんなお友達のところに主の臨在を運ぶ器として派遣されています。私は主のものです。そうでしょうか、皆さん。皆さんは主のものでしょうか。あら、静かだわ皆さんが主のものであるならば、この町は主のものです。そしてこの国は主のものです。最初からこの世界を作られたのが神様なのですから、この世界は神のものであるはずなんです。サタンが惑わして、そうじゃないように私たちを思い込ませていますけれども、この国もこの町もこの世界も主のものなんです。私たちの意識が変えられなければなりません。 相手を変えるのではなく、私たちが変わる必要があるのです。この町、この国、この世界は主のものです。御言葉はそう言っていますから、その御言葉に立っていこうではありませんか。ハレルヤ。一曲賛美をさせていただきたいと思います。光の種を持つ者よという曲なんですけれども、ハンブルクの教会をイメージして私が歌詞を書きました。そして、友人であるゴスペルシンガーの向日葵さんが曲を作ってくださいました。本当はちゃんとしたピアニストが弾いてくださった伴奏があるんですけれども、ちょうどうまく出なかったので私の伴奏で歌いたいと思います。光の種を持つ者よ。折り返しの部分にこの歌詞今出ていますけど、これがあるので歌いやすいと思いますから何回か繰り返します。もしよかったら一緒に歌ってください。 祈りをさせていただきたいと思います。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは御言葉をもって私たちにたくさんの約束をしてくださっています。そしてあなたは真実な方です。私たちはなんとあなたの真実に対してそれを疑う弱き者でしょうか。神様、この弱さをどうぞ打ち砕き、本当にあなたの御言葉によって強めてください。そして私たちを本当に初歩として用いてくださるようにお願いをいたします。私たちの周りにいる方々にあなたの救いが及びますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。